ってかっこよく読んでますけど、あなたのその靴下、
あ、見られてる、すいません、ユニクロ行ってきます。
ライフとウェアユニクロ。
TBS ラジオ朗読、斉藤拓の拓、深夜特急オンザロー。インドのデリーからイギリスのロンドンまで乗り合いバスを乗り継いで行くことができるか。不可能だという友人と賭けをした私は、わずかな全財産をドルに換えると旅に出た。ミッドナイトエクスプレス、深夜特急とは、トルコで捕まり刑務所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。深夜特急オンザロード第12章、ペルシャの風、シルクロード3。帳場の前を通り抜ける途中で宿の親父と顔を合わせた。私はアラブ各国のビザのことを尋ねてみた。アバダンでクウェートやイラクのビザは取れないだろうか。あるいはそれらの国は入国してから発給してはくれないだろうかと。すると親父は、自分にはよくわからないが、その方面に詳しい役人に知り合いがいるから聞いておいてやろうと言ってくれた。そうしてくれれば、アバダンまで行った挙句に引き返す、などという面倒なことをしなくて済む。それでは食事に行ってくるからと言いかけて、ドミトリーの先客のことが気になって尋ねた。彼は、もしかしたら病気なの？そうらしい。ああして一週間も寝たきりなんだ。宿代はきちっと払ってくれているけど、ろくに食事もしていないようなんだ。親父が困惑したように言った。シラーズの繁華街は、山の手と下町とでも言うようにはっきり分かれていた。バザール近辺の仮想の市民のためのエリアには、肉の炒め物や豆の煮物、あるいはカバブやチャイを商う露店が出ていて、人々は道端に腰を下ろしてそれを食べている。一方、上層の市民のためのエリアには、きらびやかなショーウィンドウのある商店や映画館が並び、レストランやケーキ屋までがある。洋服屋を覗いてみたが、イランの人々はこのような値段のものを本当に買えるのだろうか、と心配になるくらい高かった。私はしばらくぶらついてから、バザールの近辺でカバブとヌンとチャイで夕食を済ませ、帰りにブドウを半キロほど買った。部屋に戻り、そのブドウを寝たきりのロンドンの若者に渡そうとした。すると、彼は暗い目で私を見つめ、いらない、と強い口調で言った。熱心に勧めたが、 どうしても受け取ろうとしない。しかし、彼が夕食を取った形跡はない。私は勝手にその紙包みを枕元に置いて、自分のベッドに入ってしまった。彼がなぜ食べようとしないのか、その拒絶の理由は定かではなかった。ただ、人からの同情を拒絶することで、心身ともに危うく崩れそうな自分を、どうにか自しているということだけは、わかるような気がした。翌朝、起きてみると、彼の枕元のブドウがすっかりなくなっている。私と目が合うと、彼は罰の悪そうな表情になり、ありがとう、と言った。その日もシラースの寺院や廟をぶらつくことで一日を過ごした。イランの最も有名な詩人の墓であるサーディ廟へ行き、古いマスジットナウ寺院へ寄ってから、またシャーチェラグ廟へ行った。相変わらず境内は雑然としているが、子供たちが走り回っている姿を見ているだけで、心が和んでくる。モスクの前に腰を下ろし、日陰で強い日差しを避けていると、そこに東洋人の旅行者がやってきた。どうやら日本人らしい。この街で日本人の旅行者に出会うということが意外で、思わず無遠慮な視線を向けてしまった。服装からするとヒッピーではなさそうだったし、年齢も青年というほど若くはない。私が見つめていると、向こうから話しかけてきた。日本の方ですか？私はうなずいた。それをきっかけに言葉を交わしたところによれば、彼は10年ほど勤めていた学校を辞め、3ヶ月の予定で旅に出てきたのだという。空路ヨーロッパに向かう途中、バンコク、ボンベイ、テヘランと途中降機して、古い遺跡を見て回っているのだ、とも言った。昨日ペルセポリスを見てしまったので、今日のうちにテヘランに戻り、そのままアテネに向かうのだという。彼は、たとえ数週間前のものであっても、私にとっては新鮮この上ない日本のニュースを面倒がらずにいくつも聞かせてくれた。自民党の内紛について、プロ野球の順位について、歌謡曲のヒットチャートについて、本のベストセラーについて、そうだ、本を交換してくれませんか？私が粋な理由と、彼は意味がわからなかったらしく、首をかしげた。交換？長く日本を離れる旅を続けていて、まず何よりも恋しくなるのは日本語である。少なくとも、私にとっては食事よりも言葉であり、活字だった。そこで、ヨーロッパからインド方面に下ってくる日本人とどこかの街ですれ違うと、誰かにもらったものの、すでに読み終わってしまった本を、 相手の持っているやはり不要になった本と交換してもらうことにしていた。その多くは推理小説か時代小説だったが、新たに本を手に入れることができた日は、公園の木陰やチャイ花の片隅で一日たっぷりと楽しむことができた。もっともテヘランで山本周五郎のサブをもらった時は、1ページ目を読んだだけで涙がこぼれそうになって困ったりしたが、交換した本がまた別の本と交換される。中には何人もの手を経てきたらしい黒ずんだ表紙のものもあった。そのような本は、東から西に向かう日本人と西から東へと向かう日本人の手から手に渡り、だからこのシルクロードを行ったり来たりしているのかもしれなかった。もし不要な本を持っていたら取り替えてくれないだろうか。私が少し説明した後で頼むと、彼は心よく応じてくれた。何冊かの署名を挙げてくれたが、私はその中からペルシャ逸話集という本を選んだ。彼によれば、その本はイランを旅するときに何かの足しになるかと思って持ってきたが、ほとんど読まなかったという。私がこちらのいらない本の名を挙げようとすると、自分は読むべき本を十分に持っているからと言って、制した。彼は残土通りの中級ホテルに泊まっていた。ロビーで待っていると、部屋まで取りに行ってくれ、その本を手渡してくれた。礼を言って彼と別れた後で、さてこれから何をしようと思案した。ペルセポリスにでも行ってみるか。私は声に出してつぶやき、パンとミルクとリンゴを二つ買って、ペルセポリス行きのバスに乗った。1時間も走ると、広大な平原に、西部劇に出てきそうな切り立った赤い崖が見えてくる。その手前の台地に、ダリウス大王の命によって着工されたという、大宮殿の遺跡はある。ペルセポリスは、建物の台座の跡と、巨大な石柱が虚しく天空にそびえているだけの、まさに廃墟だった。中東の彫刻や壁のレリーフには、見事なものも少なくなかったが、大平原に忽然と現れたかのようなこの石の都は、周囲の風景との間に、あまりにも深い断絶があるため、よくできた映画のセットのように思えたりもする。空は恐ろしいくらいに青く、日差しは痛いくらいに強い。2500年分の陽光を吸い込んだ巨大な石畳からは、めまいのしそうな熱気が立ち上ってくる。その豪壮な空間と悠久の時間には感動しないわけにいかなかったが、本当に面白かったのは、遺跡のレリーフに取り付いて、一日わずかばかりの修復を行っている石工の方だった。私には、廃墟より、やはり生きている人間の方が面白い。夕方シラーズに戻り、 夕食としてパキスタンで食べたグルタに似た肉の炒め物を食べてから宿に帰った。ぶどうをまた半キロほど買い、同宿の若者に手渡すと、今度は素直に、ありがとう、と言って食べ始めた。翌朝、宿の主人にビザの件はどうだったと尋ねると、やはり無理なようだという答えが返ってきた。クウェートのビザを取るためには、アバダンでもそう簡単には行かず、何日も足止めされることになるだろうという。ビザなしで渡ってしまうという手もないことはないが、クウェートは原則として入国後のビザの発給を認めていないので、かなりの危険を覚悟しておかなければならない。しかも、イランとイラクの国境は閉鎖されているらしい、という。私はシャーチラグ病で考えた。無駄足を覚悟で一応ペルシャ湾岸に出てみるか、それともここでターンしてテヘランに戻り、エルズルムに向かうか。
TBS ラジオ公演ディズニーワールドビート2024、ディズニー音楽を大迫力のビッグバンドでお送りするコンサート。今回はミュージックジャーニー世界の旅へをテーマに、ディズニー作品の舞台となった国々を巡り、音楽で世界中を旅するプログラム。2月28日水曜日、東京オペラシティコンサートホールで開催。ディズニーワールドビート2024チケット好評発売中。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
山里亮太です。私が一人で喋り尽くすトークライブ、山里亮太の140全国公演開催中。11月18日土曜日は、同期のすみます芸人が大スターとして活躍中の香川でお話しさせていただきます。詳しくは TBS ラジオイベント情報をご覧ください。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。